谷口美雪の地域おこし町おこし始まります。皆さんこんにちは。北区おやじおふくろの会の谷口美雪です。毎月第4金曜日のこの時間、3回目となる今回は、私も大将軍で関わっています子ども食堂について、今日はホットマナの根谷金也さんをゲストにお迎えして、活動の内容などを聞かせていただきたいと思っております。根谷さん、こんにちは。
こんにちは、ホットマナの根谷金也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずこのホットマナについて、ちょっと根谷さんの方からご説明いただけたらなと思います。
ホットマナー、名前はなんでこんな風についたのってよく聞かれることもあるんですけど、ホッとする場所を作りたいっていうのが一番の思いなんですけど、あと、いろんな事情の中にある子どもたちを、ほっとけない、ほっとかない、そんな熱いホットな思いがあふれている。そしてまたこのマナーっていうのは、これ聖書に登場する食べ物の名前なんですけれども、困難の中にあった民たちを神が天からの食べ物マナを持って養われたというものなんですね。ですからこのホットマナという名前で、この困難は困難だけで終わらない、そんな願いを込めてこのホットマナというふうにつけたんです。
温かいイメージがする、ネーミングやなと思ってたんですけれども。
ありがとうございます。
はい、根谷さんとはね、北区社会福祉協議会が主催した北区子どもの居場所づくり交流会というところでお知り合いになったんですけれども、今日は本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
鈴木さん、こうね、はい、子ども食堂って最近ね、言われるようになってきましたけれども、どんなイメージお持ちでいらっしゃいましたか？
ごめんなさい、私もね、ほとんど最近知ったんですよ。でね、共働きとかでお食事の用意ができないとかね、そういうお家とか、あるいはちょっと経済的に困っちゃってるお家とかのお子さんが安いお値段とか、あるいは無料でお食事を食べさせてもらえる居場所っていうのでいいんでしょうかね。
はい、もうね、最近はもう本当に地域の皆さんもね、一緒になってね、お食事しませんかっていうことで、孤食っていう言葉ねありますけれども、その辺をね、皆さんにこう子どもたちを中心に食事の提供ねしていけたらなと思います。北区には8会場あるんですけれども、北区役所のねホームページに載っておりますので、また見ていただけたらなと思います。
はい、
宮谷さん、こうね、ホットマナの活動を、始められたきっかけとか、私大将軍でしているのはコロナで、急遽休校になったので、始めたっていうのがきっかけだったんですけれども、宮谷さんのところはどんな感じだったんですかね。
はい、私はですね、2016年に旭ヶ丘中学校の PTA をさせていただいたときに、その子どもの貧困ということについて学ぶ機会があったんですね。で、私は自分に子どもが4人おりますので、他人事ではないなとこう思ったんですね。そこで翌年に、PT が終わってから、地域のおじさんの一人として、何かできないかなと、そんなことを考えていたんです。そしたら同じような思いを持つ方々が何人かいらっしゃるということもあって、それじゃあということで、子ども支援プロジェクトということで、3つの居場所を考えたんですね。それが一つが、子ども食堂、そしてもう一つが、学習支援、そしてもう一つが遊びという、この3つの居場所を始めたい、そんなふうに思ったんですね。
本当に、こう運営されていくのはね、鈴木さん本当に大変だと思う
ね。ですよね。だからそういうスタッフとかはどういう方々が、
同じ思いを持ってくれた人が最初からいたので、その方々、そこに大学生も加わってですね、一般の方、大学生の方が加わって、何かしていこうということでした。そこで、最初、大学生が多かったので、北区の青少年活動センターの方に相談に行ったんですね。するとちょうど子どもの居場所づくりをサポートする京都市のそういう補助金が出るものがあるということを教えてもらって、それで京都市の子ども育み室に相談に行ったんですね。するともうトントン拍子に、今度は人町交流館に行きなさい、市民活動センターに行きなさいと言って、そこで今度その任意団体立ち上げ の支援、規約づくりとかそういったものをしてもらって、アドバイスしてもらって、そしてもう、あれはあれという間に1ヶ月ぐらいで、2017年6月20日に、ホットマナが設立されたと。実際の活動は10月から始めることになったんですけれども、
ね、活動し始めの時はね、あの設立の時は大変だったと思います。もうお金の、
そうですよね、
お金もう本当にね、お金が最初いりますんでね。
そうなんですね。ね、ですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、人も集めなければならないし、あの学生さんはね本当に助かりますね、来ていただいてね、
あのものすごいやる気があってね、でもどうしたらいいのかわからないっていうのがあったので、うん、まあ、少しこう形をあの私が作ってあげることで何かあの彼らが動きやすくなったのかなっていうふうに思います ね、
またね、あの子どもたちもね、学生さん、
うん、大好きです。
大好きです、
ね、あ、そうなんですか。大好きです。やっぱり若いお兄さんお姉さんがいい。
もう全然違いますね。私なんかが寄っていってもねダメですね。
あ、そうなんですか、
ね、大学生たちがいいですね。はい、
本当にね、
でまたおじいちゃんおばあちゃんもね、あのシニアのボランティアの方いるんですけど、そういう方々もまた味があって上手にやってくれはるんです。
ご高齢の方もご一緒にっていうことですね、
は
い
は
い、
家族ですね。もうその居場所が家族の団らんみたいな、そんな感じになっていってますね。
まあ、あの宴食っていう言葉がね、あの最近言われていることあるんですが、縁のある食事ですね。あの家庭だけじゃなくって、はい、地域の皆さんと一緒に家族のようにご飯を食べるっていうね、楽しさがね、やっぱりね地域でできたらいいなと思ってますけど ね、 ね、いや本当にね、あのこうやって私もそうなんですけれども、ただね集まってもらうのが今とてもね、あのコロナの感染対策で大変なんですけれども、ね、うんうん、まあ、人数制限とかされてると思うんですけど、根谷さんところはどんな感じでされてるんですか。
そうですね、まあ、あの本当にコロナ始まった時には3月から一旦休止したんですけど、でももう5月ぐらいにですね、まあ、子ども食堂はいつ再開するんですかって、まあ、そんな問い合わせがあったんですね。ですから、あ、本当にこう居場所をこんな時でも必要とされている方があるんだなということを思って、まあ、一組でもそういう方があるなら再開しようと、そう思って、で6月にボランティアさんたちに集まってもらって、もう7月から再開しようと思っていると、どうしたらいいか知恵をくださいって言ってみんなで話し合ったんですね。そして、まあ、2部制にしようとか人数制限をしようとか、まあ、そのためにはちょっと申し込み制にしなきゃいけないとか、ちょっともう参加するのにちょっと参加しづらくはなったんですけど、でも安全対策をしながらやっていこうというふうにしました。
ね、まあ、あの大将軍の方はね、もうコロナだったから始めたっていうところもあったんで、もう毎月しますっていう風にできたんですけれども、やはり他のところはね休止されているところとか、もう本当にこういうパーテーションとかしながらあのされているところもたくさんありますので、安心してね皆さん来ていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、やっぱり人と人と喋らなダメですね。
そうですね、もう皆さん生き生きされてます。
あ、そうですか、はい、なんか先日もあったんですよね、はい、ふれあいマナ食堂、はい、
緊急事態宣言が明けてですね、まあ、まだまだマンボウですけども、でも本当に皆さん生き生き、1年半ぶりにねお出会いする方もあって、本当に皆さん生き生きと、はい、喜んで出会いを再会を喜んでいました。
1年半ぶりか、それはね嬉しいですね。お会いで
子供たちが成長してました。大きくなってました。
なるほど。
本当にねやっぱりあのこう来てくれてる子がね、こう普通の日にね、うん、会ったらね谷口さんって言ってくれるんですよ。
そうなんだ。
あれは本当に嬉しいですね。
ね、
やっぱりこう顔と顔を見知ってるっていうか、うん、向こうも安心ですし、うん、こっちも子どもたちどうしてるのかなっていうね、うん、あの顔が見えてくるっていうのがありがたいなと思いますね。うん、そうですね。なんかこう子どもの様子とか、また他にね保護者とかどういうふうに思ってはりますかね。
お母さんたちの居場所にもなってるかなと思います。まあ、本当にあのどなたでも来ていただいていいっていうことを、まあ、私たちもあの大事にしていますので、まあ、それぞれこう背後にいろんなご事情を抱えながらいらっしゃってると思いますけれども、うん、まあ、あの必要があればまた必要なところにまたつないでいきながら、あ、皆さんと一緒にあのそこで支え合っていけたらいいな、そんなふうに思っています。はい、
これからこう子ども食堂ってね、鈴木さんどういうふうにねこう憩いの場でもあるんやけれども、安心的なね、そうそうそう、場所として、まあ、家族以外の場所としてね、はいはい、発展っていうかね、あのいろんな場所で開いていただきたいなと思いますね。
そうですね、やっぱりあの、まあ、私のようにね、あの知らなかった人も今お聞きの、ね、なってらっしゃるリスナーの方にもいらっしゃると思うんですが、そういう方たちがそれを改めてね、子ども食堂っていうのがあるんだということと、それとそれを支えてらっしゃる方がいらっしゃると、で自分も 支えることできるんですよね、
うん、そうなんです、
やりたいと思ったら。
そうなんです、ボランティアさんにもなっていただけますし、まあ、いろんな経済的な支援、物資の支援、そういった形で関わっていただくことができますので、ぜひその輪が広がればなというふうに思っています。
そうですよね、はい、
まあ、私たちね、やはり料金はいただいてるんですね、
はい、はい、
で私とこでしたら200円、宮谷さんのところが
大人300円、子供100円ですね。
あら、まあ、まあ、うん、まあ、こんな言い方でお安い、うん、ですよね。大丈夫ですか、経済的な
大丈夫です
なんかね、お米もいただける時もありますし、野菜もいただける時もありますの で
いろんな方の支援で ね
卵をね、うん、何個もらったかな、うん、50個ぐらいもらった時もありましたね。どう料理しようかなって思った時もありましたし、
いっぱい卵料理できます。
それも楽しみです
ですね。
そういう楽しみもあるんですね。
何が届くかなって、今日はこれ作ろうかって、もう楽しんでおられます、調理の方のボランティアの方々が。
そうなんですね、
はい、本当お写真見せてもらいましたけれども、本当に アットホームな、
そうなんです、
お料理ですね、
はい、
美味しそうでした。
もう毎回内容が違っていて、本当に届くものを中心に、うん、いろんなものが作られていますので、はい、全部手作りです、
はあ、はい、すごいな、ね、
やっぱり手作りっていうのがまたいいところなんですね、うん、
ですね、あったかいですよやっぱりね、お店で売ってるのもいいですけどね、うん、でもやっぱりその場でね、あったかいものをあったかい雰囲気で食べる
っていうところが ね子どもたちもやはり、ま、家庭でもね、たくさんいろんな食べ物、お母さんやらお父さんが作ってくれはったも食べてる思うんですけれども、やっぱりこう違った人がね作ったもの、うん、また温かいおかずがね食べられたらね、それでまずこう心のゆとりも出てくるかなと思いますし、で地域の皆さんともね喋るっていう機会があればね、
食べること大事ですね、一緒に集まってね。
大事ですね、
大事ですよね、
そこで打ち解けますよね、本当に ね、
うん、ねご高齢の方も大丈夫とおっしゃってましたから、うん、ご高齢の方も行っていいんですよね、
は
い、
一人暮らしの方も来られて ね本当に子供の声が聞こえるところで食べるの嬉しいって言ってね、うん、もう静かに食べておられるんだけど、でも嬉しそうにされてます
ね、
はい、
本当にそうですね、こう食べてる雰囲気だけでもね、うん、味わえる場所にね、これからもね来ていただきたいな、ね、思いますね。
いろんな方に来ていただいたらいいと思います。
そうですね、
はい、やっぱり地域の子どもはね地域で育てたいなと思いますの で、
そうです
ね、宮谷さんも子ども食堂の役割は大きいかなと思いますね。
そうですね、私たちは居場所ということにこだわっていて、まあ、とにかく一人でも二人でもそこに来て何かこうホッとできるんだったら続けていこう、もう続けていくってことがとりあえず今
本当に
目標ですね。このコロナって特に思いました、
ね、本当にね、コロナでね、本当こう人とつながる、また人と会う、喋る、食べるっていうのは大切だなと思いました、
うんうん、そうですね、
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、
皆様今日はいかがだったでしょうか。これからも第4金曜のこのコーナーでは地域で活動されているグループをご紹介していきますので、こんな活動があるんだと知っていただけたらと思います。では最後に根谷さんからのリクエストをお送りいたします。懐かしい、
ね、懐かしい曲ですね、
はい、大事マンブラザーズバンドのそれが大事です。それでは谷口美雪の地域おこし町おこし、また来月お耳にかかります。